SSKRadio.tv Sapporo Soundkeep Radio and TV Broadcast from Hokkaido Production by SSK Radio
SSK ラジオのサイトリニューアルに伴い Apple Podcast Spotify Amazon Music Google Podcast でもなんと聞けるようになりました。
すごい。
ぜひね、こちらでも登録フォローをお願いいたします。
お願いします。
さらにね、ホームページでは収録の時の様子がわかる番組記事を投稿しております。こちらもね、ぜひご覧ください。なるべくね、ちょっと私の姿は映さないようにしていただ
きます。いや、いいですよ。どんどん映してください。
モザイク入れてもらうなりね、ちょっと工夫してもらえたら大変助かります。はい、目のところに黒い縁を入れても大丈夫です。お願いいたします。
国語専門塾美学の
この番組は国語専門塾美学株式会社どこだ、手島理科、テクニカル TI 以上各社の提供で北海道札幌市 SSK ラジオ .TV エジソンスタジオからお送りします。今回も始まりました国語専門塾美学の放課後シャウト。番組 MC を務めます私伊藤と
坂本です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は国語専門塾美学の塾生の作品紹介や国語に関する楽しい話題などを通して日本語の面白さや楽しさを皆さんと一緒に感じていこうという番組です。番組ではお便りを募集しています。メール shout@ssskradio.tv shout@ssskradio.tv 郵便番号003-0803北海道札幌市白石区菊水三条4丁目1の9第二森ビル sskradio.tv 放課後シャウトまでお願いいたします。
はい、今日のラインナップです。
はい、
知っているようで意外と知らない日本語について紹介する日本語シャウト。
はい、
はい、あと塾生の作品を紹介する作品シャウトです。
はい、はい、日本語シャウトはね、今回もどんなことをやるのか、うん、必ず皆さんのためになることをねお話しますので、はい、ぜひお楽しみにしてください。
国語専門塾美学の放課後シャウト。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手島理科。手島理科では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手島理科まで。
渡辺匠です。どこだプレゼンツタクミックスラジオでは生演奏の音楽、知って得するビジネスのお話などさまざまな情報をミックスしてお届けします。タクミックスラジオは毎月第2、第4水曜日に配信です。ぜひお楽しみに。
理想的な音作りを実現するテクニカル TI CD 制作から機材調整までさまざまなノウハウを生かした心地よい音作りを実現します。新しい時代の新しい音をあなたの耳に。テクニカル TI。
キムハルこと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日 sskradio.tv 公式ホームページ並びにアップルポッドキャストで配信です。
お楽しみに。
あなたの国語力を磨く。
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組、放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾磨くで検索。国語専門塾磨くの
放課後シャウト。
日本語シャウト。普段当たり前のように使っている日本語ですが、それゆえに知らず知らずのうちに間違った日本語を使っていることもしばしばあります。そこでこのコーナーでは、知っているようで意外と知らない日本語について紹介していきます。
はい、今日は、
はいはい、今回のテーマですけども、
今回のテーマは熟語とか故事成語とか、その言葉って普通に使ってるようで意外と間違えてるなっていうお話なんですが、
はい、
はい、で今日2つ紹介します。
はい、
1つはすぐにとか即座にっていう意味の言葉、うんう
ん、はい、
間髪を入れずって言葉ありますよね。
はい、
あれって結構皆さん間髪を入れずって読みません？
はい、そうです
ね、聞きますよね。
先ほどもね、うんうん、実はディレクターも間髪を入れずと
言いましたっけ？
言っていました。
言ってましたっけ？
はい。
そう、間髪ってこう、間髪って一個の言葉のように言ってますけど、
はい、
漢字で書くと間、
はい、
髪の毛の髪、
はい、
で入れずなんですけど、はい、その間と髪の間、実は切ります。
そうですよね。
はい。もともとこれ中国のその漢の時代の、
はい、
漢文の前言って言うんですけど、その漢文の説話の中の一節なんですよ。
はい。
で、その漢文の書き下し文が、間に髪を入れず、から来てます。
はい、
はい、で間に髪の毛一本も入れられない状態、
うんうんうん、
それくらいこう余裕がない、
うん、
切迫している、
はい、
そこからすぐにとか、
はい、
即座にっていう意味になったんですけど、
はい、
はい、なんかこう間髪ではなくて間髪を入れず、
うんうんうん、
っていう風にこう間と髪の間を切って、そして髪ではなくて、この半濁音ではなくて髪と、
うんうん、
濁らず間、はい、髪を入れずっていう言葉なんですけど、
これ子供の頃はね、うんうん、やっぱり使ってる大人のね、言葉を聞いてると、みんな間髪を入れずっていう風に言ってることがやっぱり多かったですよね、うん、
逆に間髪を入れずって不自然に聞こえますよね、
うん、
間髪の方がいい感じがしてますよね。
これだから自分がその勉強したりしてね、大人になっていくにつれて、うんうん、僕もあ、そうなのかと、うん、はい、これはもう知ったことで、そこからはね、気をつけて言うようにはしていますけどね、
うんうんうん
うん、
そうですよね。だから結構こうみんな間違えて使ってて、学校の先生とかも、
はい、
こう大学の授業でも間違えて使ってて、でもいちいち指摘はしませんよ、
うんうんうん、
はい、でも間違えて使ってるなと思いながら聞いてました、
はい、
うん、はい、あとは触りっていう言葉ありますよね、
はい、
触り、うん、例えばちょっとこの歌の触りだけ歌ってみてとか、
うんうんうん、
はい、この触り、ほんの触りだけ説明しますねとか、
はい、ありますね、よく
触り、そう、触りの意味なんですが、
はい、
じゃあここで問題です、
はい、
触りは次の意味のうちのどちらでしょうか、
はい、
1番その話の要点、
はい、
2番その話の最初の部分、
はい、
どっちでしょうか。
1番です。
そうですね、これは話の要点です、
はい、
ただこれも触りって言ったらどうしても最初の部分っていうイメージないですか、
うん、これもね、やっぱりそうなんですよ、はい、
うんうんうん、
特に歌とかの場合、
うん、
ちょっと触りだけ歌うねっていうと最初だけ歌う感じね、
うん、そうそうそうそう、
うん、
で漢字で書くと触るは本当にこうタッチするの触る、
はい、
その角度の角、
はい、
角辺に虫って書いて、
はい、
触る触れる、
はい、
で同じなので、
うんうん、
もしかしたらこのほんのちょっと触れるっていうところから最初の部分だけっていう、そういうニュアンスに受け取られたのかもしれないなと思ってます、
はい、うんうん、
ただその触りっていうのはもともと江戸時代 の、
はい、
その日本の伝統芸能である浄瑠璃、
はい、
そのこの一節というか、そこから語源が来てるんですけど、
はい
はい、その浄瑠璃、まず浄瑠璃ってみんなわかるかな。浄瑠璃ってじゃあ やってみてくださいますか。
これちょっとあのさらって今ね本当にあのやってみてくださいますかって言ってますけど、あ
のイメージできないとちょっと説明できない。
大体の人がまずできないと思います。
でも浄瑠璃ってあの本当は三味線の音に合わせて、
これ一応調べたら、そうそう、あの三味線とかね、あと昔の場合ですと琵琶とか、こういう楽器を使いながら、それに合わせて一応まああの歌う感じではあるんですけど、皆さんのね分かりやすいところでいくと、教科書にも載っています平家物語、
琵琶法師のね、
はい、はい、でここの、一番最初のところ、冒頭のところが、実際に皆さんよくね暗唱させられて学校でやってる方も多かったと思うんですけど、はい、これを実際に例えば琵琶をねベンベンみたいな感じでね、鳴らしながら歌ってるものがね動画とかにも上がってるんですよね、実際ね、
はい、そう、それがまあ浄瑠璃のなんていうの、ルーツというか、
はい、
歌いながらこう、語るっていう、そういうのをルーツだと言われてはいるんですけど、はい、なかなかねイメージできないので、
これね難しいですよね。祇園精舎の鐘の声、ちょっとね節が難しいですけどね、しかもなんかエコーかかってるんでめちゃくちゃ分かりづらいですよね。
でも思ったよりうまくいやできてるできてる。
でこれその鐘の声とか言ってた後にベンベンとかね入ってますんですよ。
そうそうそう、こう独特なイントネーションでこう語るっていう、はい、歌いながら語るっていうのがこの浄瑠璃なんですけど、はい、その浄瑠璃のこの一つである義太夫節っていうのがあるんですけど、竹本義太夫って人が、はい、作ったというか、
はい、
でその義太夫さんがこう自分の舞台の一番の盛り上がりのところに、
はい、
でその義太夫節以外の流派っていっぱいあったんですけど、
はい、
その曲節の一部をちょっと拝借というか、
はい、
使う利用させてもらったんですね、自分たちのその曲節オリジナル曲節に加えてこのイントネーションでこういう風に歌ってみようか言い回してみようかみたいな、はい、で他の曲節にこうそれを触ると言って利用することを触ると言って、
なるほど、
だからその一番の盛り上がりとか、
はい、
大事な部分とか、
はい、
こう舞台進んでいってこうここぞっていう時にこうオリジナルのところから自分のオリジナルプラスして他の曲節をこう利用する、
はい、
そこに触れる、
はい、
っていうところから大事な部分、盛り上がり、
なるほど、
中心部分、要点っていう意味になったっていうふうに言われてます、はい、
これはね僕も知らなかったですね、ここまで詳しいことは。
そうなんですよね、だから結構みんな最初の部分っていうふうに勘違いしてるので、
はい、
皆さんもこれからもし曲の触り歌ってみてって言われたら、思い切りこうサビの部分を、
ね、
歌ってあげてください。
これねやっぱり全然違いますからね、は
い、
うん、
全然違いますからね。だからでも触りも結構本当にみんな間違えてて、で結構この調査でもねみんな間違えてる人が多いくらいだから、
はい、
身の回りでもそれこそ本当に先生とか、
はい、
テレビとかでもよく間違えて使ってるのを進みます、
はい
はい、
これねだから間違ってる人に、まあ、ちょっと角が立たないぐらいね、本当はこういう意味なんだよって言ってあげるとちょっとかっこいいかもしれませんよね、
そうですね、間違えて使ってたり知ってる人もやっぱいますからね、
あそんなこと知ってるんだと思ってね、ちょっとね博識なところを見せられるかもしれませんね。
中学受験でも出たことあるんですよ、この言葉、はい、なんで覚えとくに越したことはないと思います。
はい、
はい、
このように日本語についてね聞いてみたいこと知りたいことがありましたらこちらまでお寄せください。メール shout@sskradio.tv shout@sskradio.tv 郵便番号 003-0803 北海道札幌市白石区菊水三条4丁目1-9第二森ビル sskradio.tv 放課後シャウトまでお寄せください。それではお知らせを挟んで続いては作品シャウトのコーナーです。
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーに サイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
渡辺匠です。どこだプレゼンツタクミックスラジオでは、生演奏の音楽、知って得するビジネスのお話など、さまざまな情報をミックスしてお届けします。タクミックスラジオは毎月第2、第4水曜日に配信です。ぜひお楽しみに。
理想的な音作りを実現するテクニカル TI CD 制作から機材調整まで、さまざまなノウハウを生かした心地よい音作りを実現します。新しい時代の新しい音を、あなたの耳にテクニカル TI。
キムハルこと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは、私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日、 sskradio.tv 公式ホームページ並びにアップルポッドキャストで配信です。
お楽しみに。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組、放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾磨くで検索。
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
作品シャウト。このコーナーでは国語専門塾美学の生徒が作った作品を紹介しています。今回のテーマは日記です。
はい、
はい、で、以前ね、日記、最初の時の作品シャウトで、はい、発表していましたけども、
久しぶりですね。
そうですね、はい、ずっとセブンステップだったりとかね、うん、他のことやってましたんでね、うん、
いろんな書き方はあるんですけど、はい、美学では、はい、その最初に客観情報、いつ、うん、どこで誰と何をしたかっていうのを、はい、書いてもらった後に、
はい、
何かに絞って、
はい、
例えば一番ほにゃららだったことは何々です、
うん、はい、
みたいな、一番楽しかったことはとか、
はい、
一番ショックだったのはとか、
はい、
っていうふうに山場盛り上がりを作るっていうふうに指導しています、う
ん、はい、で今回ね、それを、初めてのことなんですけども、うん、実はオンライン講座、オンラインコースが美学にありまして、うん、はい、全国の中から、生徒が来てくださって、はい、実際に授業しているんですけども、そのオンラインコースの生徒たちの日記を発表したいというふうに思います。
初めてですね。楽しみですね。
いや、本当ですね、はい、どんな感じでね、普段オンラインの子たちも頑張っているのか。
オンラインも全く美学の本校とかと変わらないことやってますもんね。
はい、はい、そうなんです、はい、
です
あくまでもオンラインという方式を取ってはいますけども、うんうん、授業内容については、うん、同じようにう、はい、
教室の中であえてオンライン授業してるので、
はい、
その臨場感というか、
そうです、ね、
さよならって帰る生徒とか、
はい、
質問に来てる生徒の声も全部聞こえる状態でやってますもんね、
はい、
オンラインね、はい、
ではね、早速、
はい、
その日記を聞いていただきましょう。
小学5年生、駒井亮也です。昨日、家族で丸亀製麺に午後4時ごろ行きました。なぜ行ったかというと、弟がスキーの検定でジュニア1級を取ったからです。丸亀製麺ではエビ、かぼちゃ、さつまいもの3つの天ぷらとメンチカツ、釜揚げうどんの温かい方を選びました。食べた中で一番美味しいと思ったのはメンチカツです。メンチカツは見た目よりも中身がパンパンに詰まっていました。そして食べると衣がサクッと音を立て、中の肉から肉汁がじわっと出てきます。結構早めの夜ご飯でしたが、お腹いっぱい食べられて幸せでした。また丸亀製麺に行って、今度は違うメニューも食べてみたいです。
はい、駒井亮也くんのね、作品でしたけども、今回ね、 先ほどあった盛り上がりのところ、うんうん、これはね実際に食べたものの食レポ、うん、
あ、
これが今回のメインになっていますね。
上手な食レポでしたね。
はい、味覚の場合はね、ちょっとコロナの間はできていませんでしたけども、うんうんうん、五感作文という形で実際に食べ物とかを使って、
はい
はい、五感を使ってそれを説明していくっていうことをね、うん、やっていましたけども、
そろそろ復活させたいですよね、
うんうん、まさしくその五感を使った要素を取り入れて書いてくれているのが、うん、今回のね日記ですよね。
サクッとかジュワッとかいいですね。 その擬音擬態オノマトペって言うんですけど、
はい、
上手に使ってますよね。
はい、
はい、
でね、いろいろ天ぷらも言ってくれてましたけど、うんうんうん、ね、私はちくわ店が大好きで
、
はい、坂本先生は
ちくわ、私はなんだろう、あんまり天ぷら頼まないから、
かき揚げ、
野菜のかき揚げ、はい、あれ美味しいですよね。
いや本当そうですね、
でも大きいから一人じゃ絶対食べられないので、
うんうん、ね、一緒にシェアして食べることが多いですけども、はい、なんかねまた行きたくなりましたね。
ね、食べたくなっちゃいました。
はい、それでは次の作品です。
小学5年、石戸谷優奈です。2月16日の1時間目に漢字50問テストがありました。今回は1学期、2学期よりも範囲が広く、そして朝が苦手な私は1時間目に受けたということで、点数が80点台で再テストになるのではないかと心配していました。また私は漢字50問テストの時はいつも勉強していません。理由は漢字50問テストが近い時に限って塾のテストがあり、その勉強をしなければいけないからです。テスト中少し難しいと感じたのは本を編集するの編という字です。横棒が2本か縦棒を2本にするかで悩みました。横棒2本と縦棒2本ではどういう感じになるのか書いてみたら、縦棒2本の方がしっくりきたので答えは縦棒2本にしました。結果合っていてとても嬉しかったです。気づいたことはしっかりテスト対策をすることです。次からは計画を立てしっかり準備するようにします。今回は100点と大変点数が良かったので嬉しい一日になりました。
はい、ゆうなちゃんの作品でしたね、は
い、面白い日記ですよね、
うん、
はい、
でこれもねやっぱりちゃんと今回の漢字のテストのね、
うんうん、
漢字をこうだったっていうのをねメインにしてちゃんと説明をしてくれてますけども、うんうんうん、
編むって字ですね、編集の編。
そうなんですよね、
あれに縦にか横にか悩むんですよね。あの感じ、準備の B の字もそうじゃないですか。
はい、よくありますよね、
縦2本、
ね、
横2本どっちだっけ、うん、っていう。
あとねよく採点していると、うんうん、この横棒がね両方はみ出て書いてる生徒とかね、
うんうんうん、
これもよくある間違いなんですけど、
ね、漢字検定とかでは罰になりますよね、
はい、
そういうのは間違いなくね、
もう点に書かないといけないので、
うん
うん、
でも元気いっぱいな読み方で可愛いなと思って、うん、聞いてました。
いやもうね今のところこの2人ともしっかり、うん、日記のね、うん、ルールをちゃんと守って考えて、それでいてちゃんと個性のある内容になっていますんでね、うん、すごく上手に書けているなというふうに思って聞いていました。
なかなかこの編集の編の字でここまでたくさん語るのなかなかないですよね、
うん、
なんかこのアップとルーズの目線、アップってこうね一つ題材とかをこうクローズアップして、
はい、
詳しく語るっていうのと、はい、こうルーズは逆に鳥の目って言われてるんですけど、
はい、
さあ聴感して俯瞰をして、
はい、
そして広く捉えるっていう書き方と、はい、
うん、
でこのゆうなちゃんは、
はい、
今そのアップの目線でしっかり書いてくれたので、
うんうん、
なんかすごくイメージしやすくて良かったです、
うん、これみんなにもね、あ、この感じこういうのあるあると思って伝わったんじゃないでしょうかね、うんうん、
ね、
うん、
はい、
さあそれでは最後の作品です。
小学6年、田村玲です。昨日私は小樽地区にあるウィングベーンに行くために保証駅から小樽地区駅まで電車に乗りました。その時切符の料金が書かれたところを見て私は少し驚きました。なぜなら保証駅から札幌駅までは340円なのに小樽地区駅までは440円もかかるからです。 小樽築港駅までの方が泊まる駅は少ないのにどうしてだろうと思いました。しかしその疑問は電車に乗ってからすぐになくなりました。銭箱駅から浅利駅まで約10分ほど、間に駅がないため電車は止まることなく走っていました。確かに止まる駅は札幌駅までの方が多いけれど、距離で考えると小樽築港駅までの方が長いことに気づいたのです。切符の値段は止まる駅の数だけでなく距離でも決められているのだろうと考えました。今度電車に乗るときも注意深く見てみたいと思います。
はい、これね、本人の希望で、うん、今回の場合はね、レイちゃんということで、
うん、
はい、しておきましょうか。で、レイちゃんの作品ですけども、
はい、
これね、また最初の2つと違って、
うんうん、
疑問、うん、ね、これをちゃんと日記の中で出して、こういう形で私考えてみましたと、
うん、
でこういう形で自分の中で解決しましたということで、
うん、
きちんとこれもね、段階を
大事ですよね、追
って、
はい、仮説を立てる、
そう、ちゃんと書くことができているので、
はい
はい、これもね、マーケットレベルの高い日記だと僕は思います、
うん、面白いタイプの日記ですよね、なんか、うんうん、ちょっとエッセイっぽいというか、
はい
はい、そういう日記もありですよね、
はい、
面白いです。今日あったことをこう淡々と書くんじゃなくて、
はい、
一つに絞ってそれに対して深掘りしていくっていう、
うん、
その日記も、
うん、
みんなもね、見習って書いてほしいなと思います。こう書くことない子結構多いじゃないですか、日記って。
そうですね、
何書いていいかわからないとか、
結構ね、そういうことを生徒にも言われますけど、
うんうん、
実際書くとなったらね、
うん、
今回の3人みたく、
うん、
それぞれ視点を変えて、
はい、
うん、五感を使って説明するっていう形であったり、
うん、
自分が経験したことを細かく掘り下げて書いてみたり、
そういいね、はい、
うん、で疑問をね、
うんうん、
自分で出して、
うん、
そこから答えまで導いてね、書いてみる、うん、ということで、もう本当にそれぞれ個性的な日記を書いてくれましたんで、うん、これからもね、ちょっとオンラインという形で実際に会うことはね、本当に画面を通してしかできないんですけども、こういう形でどんどん彼らの作品も出していきたいですし、
うん、
勉強の方ね、頑張っていってくれたらいいなというふうに思います、う
ん、はい、
はい、で次回ですけども、次回の作品シャウトは同じく日記でいこうかなというふうに思っています。
あ、はい、そうですね、日記ですね、
はい、でまたこちらもね、いい作品を皆さんに聞いていただけたらと思いますので、
はい、
楽しみにしていてください。
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテイメントをモットーに、サイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
渡辺匠です。どこだプレゼンツタクミックスラジオでは、生演奏の音楽、知って得するビジネスのお話など、さまざまな情報をミックスしてお届けします。タクミックスラジオは毎月第2、第4水曜日に配信です。ぜひお楽しみに。
理想的な音作りを実現するテクニカル TI、 CD 制作から機材調整まで、さまざまなノウハウを生かした心地よい音作りを実現します。新しい時代の新しい音を、あなたの耳にテクニカル TI。
キムハルこと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは、私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日、 sskradio.tv 公式ホームページ並びにアップルポッドキャストで配信です。
お楽しみに。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では 塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。国語専門塾美学の
放課後シャウト。この番組は国語専門塾美学、株式会社どこだ、手島理科、テクニカル TI 以上各社の提供で北海道札幌市 sskradio.tv エジソンスタジオからお送りしました。
はい、
もうエンディングです ね、
あっという間ですね。相変わらず
なんかね、今日はちょっと早かった気がしますね。そう、ちょっと察する回数も少なかった気がしますね。
そういえばそうだね、なかった。
うん、あでも今思い返すとちょっとね、足が暖かくなってるんでちょっと察せてた気がしますね。
無意識に
もうね、反射的な感じですね。
うん、
いやまたね、いい作品を紹介したり、僕日本語シャウト結構好きで、ちょっとマニアックなね話ができるっていうのはね、ちょっとすごく面白いと思っているので。
でもこの題材を選ぶとき結構苦労してて、あんまり硬すぎるとなんかラジオ講座見たくなってしまって、
そうですね、
敬遠されるかなって、でもやっぱりこうリスナーさんの声では、勉強国語のなんか力つくような、私たち親もそういう、あのコーナーも作ってほしいっていうふうに言われているので、
はい、
ちょっとこれからも続けていきたいなと思ってます。
またね、いい題材があってね、そこで皆さんとマニアックな話ができたらすごくいいですよね。で、同じようにとこの番組の感想もそうですし、この日本語シャウトでね、取り上げてほしい内容も、ぜひお寄せください。お便りですけども、メールで shout@sskradio.tv、 シャウト @sskradio.tv、 郵便番号 003-0803、 北海道札幌市白石区菊水3条4丁目 1-9 第2森ビル sskradio.tv 放課後シャウトまでお願いいたします。
はい、次回は2人でシャウトですね、トークテーマに沿ってお話しする、それと作品シャウト、日記をまた紹介したいと思います。
それぞれね、またいろんなことを皆さんに聞いていただけたらと思いますので、楽しみにしていてください。それでは今日も、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日も無事終わりましたね。
終わりましたね。
私オープニングでね、ちょっと、若干噛みましたけど、
あまり気づいてないんじゃないですか。
いやー、どうなんでしょうね。
どうでしょうね。
まあね、感づいてもらえたとしたらね、あ、伊藤緊張してるぞと、
そうですね、
いうふうに感じていただければ、私が普段ね、どれだけテンパっているかということがね、逆に伝わるかなというふうに思いますので。
そうですね。
ディレクターが普通にたっぷりさりげなく、
いやもうね、もう入ろうとしていますよね、本当にね。
ちょっとこっち、すずの番組2位の佐藤よすいです。ですね、ちょっとなんで急に入ってきたかと言いますと、前回の後枠でちょっと出ていた、謎かけ対決しようじゃないかという話がありまして、ちょっともう台本の方にも書いてるんですけども、謎かけ対決ということで、私と伊藤先生で、やっちゃおうじゃないかということで、すでにお題をこちらから振ってありますので、我々ちょっと謎かけをしまして、坂本先生にどっちがうまくいいと思ったか。
あ、私でいいんですか。
判定をね、ちょっとしていただきたいと
思
います
。これ一応プロデューサーのね、
そうだ、プロデューサーも
入っていただいて、
そう
一応1-1で分かれるのか2-0になるのか、
そうですね、
一応2人いた方が平等かなと。
そうですね、じゃあそうしましょうか。では判定、そうですね、どうしようかな、なんか判定の札かなんかあったらいいかな。まあ右上を上げたら陽水、左手上げたら伊藤先生。
はい、分かりました。
で、今回3つテーマ用意してあります。髪の毛、古典芸能、受験ということで、今回の日本語シャウトの、テーマに少し関連するテーマと、
ね、
あとはこの時期受験の時期ですので、受験ということでこの3つのテーマ用意しておりますので、では、まず1つ目、紙をテーマにした謎かきをね、 行っていきたいと思います。じゃあ先行後攻どうしますか。
これどうしますかね。
口じゃんけん
で、あの先行後攻決めたいと思います。
わかりました。
では行きます。最初はグーじゃんけんチョキ、あいこでパー、あいこでグーチョキパー。あの、言うんじゃないんですよ。
いやいや、
そういうイベントじゃないんですよ。
これね、偶然、本当の偶然。いやだから、あの、違うの出してくれよってこっちも同じこと思ってるから。そうあの、これネタじゃないですからね。あの、偶然ですからね、本当にね。
完全にただの仲良しですよ、今ね。
いやいや、びっくりしましたよ、もう本当に。
ではもう一回いきます
よ。はい、
最初はグー、じゃんけんグー。じゃあ私勝ちました。じゃあ後攻でいきたいと思います。
先攻ですか。
はい、
わかりました。
では伊藤先生、髪をテーマに謎かけお願いします。
はい、髪とかけまして磨くの生徒と解きます。その心はどちらも長いお付き合いになるでしょう。マナッチです。
お
お、なるほど、うんうんうん、
よくね、あの、昔コマーシャルでありましたけどもね、この髪という字はね、あの、長い友達っていうことでね、あの、コマーシャルのフレーズでもありましたけども、うん、まあ、それも含めてちょっと引っ掛けて ね、
はい
はい
はい、
考えてみました。
ありがとうございます。では続いて、私佐藤陽水から、
はい、
髪と書きまして、
はい、
縁の下の力持ちと解きます。
はい、
その心は大事さは抜けてから分かります。
あー、うまいですね。
縁の下の力持ちっていうのはやっぱりなかなかこう外から見えないというところで、
うんうんうんうん、
抜けてから、ああの人すごい大事だったんだっていう言葉は分かるよと。
おー、
これは髪の毛も一緒なんじゃないかなと、うんうんうん、そういった謎かけでございます。
なるほどね。これはちょっとなんか私的にはちょっと一本取られたな、
うんうんうん、髪の毛だけに一本取られました
か。あー、もうそうくる。もう全部抜いちゃう。
それちょっと困る、
うん、
ちょっと抜けちゃうとちょっと大事さが分かっちゃう、
うん、
では、皆さんどうでしょうかね。坂本先生、どうですか、プロデューサー大丈夫ですか。では、判定参ります。それではお願いします。はい、ということは右手なので、はい、陽水勝利。よし、
これはね仕方ないですね。ちょっと上手かったですね。
いや、伊藤先生のも悪くはなかったけど、その美学の長い友達ではないかなって。
あ、だからお付き合い
って、お付き合いか、お付き合い、うん、そうだね。
まあ、ね、友達ってなりますかね。
うちわっぽかったから。
あー、なるほど。
そう、はい、
では続いて、2本目、古典芸能テーマということで、でこれは勝った方が、あの、次先行するという形にしたいかなと。
わかりました。
はい、では、続いて、佐藤陽水、古典芸能謎かけです。はい、古典芸能と書きまして、
はい、
揚げせんべいと解きます。
おう、
その心はどちらも歌舞伎が王道です。
はい、なるほど。
歌舞伎揚げっていうね、うん、あの、もう揚げせんべいといえばみたいなものがありますけども、うんうんうん、で僕の中で古典芸能って言ったらやっぱ歌舞伎が、うん、まあまあ王道というかベタなのかなというところがありまして、うん、はい、どちらも歌舞伎が王道かなというところで謎かけさせていただきました。はい、
これはこれは。じゃあ高校の私から。
はい、伊藤さんから、はい、お願いします。
古典芸能とかけまして、はい、プロレスラーと解きます。
お、
その心はどちらも歌舞伎が世界で人気です。
おお、
これ実はプロレスラーにね、ザ・グレート歌舞伎という方がね、まあ、ね、はい、おりまして、あの、この方ね、ちょっとあの、海外に、あの、プロレスの要はその修行に出るんですけども、そこで実際にあの熊取のメイクをしてね、あの、外国でレスリングをしたところ大変人気になりまして、
うーん、
日本にね凱旋してくるという形になるんですよね。そのあのザ・グレート歌舞伎と、もう本当に被りましたけども、あの、古典芸能の歌舞伎、これね、共にやっぱり外国人には人気があるということで、はい、あえて題材にしました。
はい、
もうね、まさか歌舞伎か。ね、
まあまあ、そういうこともありますよね、やっぱり、ね、はい、はい、ちょっと広めのテーマでしたね。
はい、はい、
では決まりましたでしょうかね。
はい、
はい、それでは判定お願いします。はい、あ、一票一票ということで、
はい、
引き分け。あー、これはあれですね、ちょっといい勝負だったんじゃないですか、うん、これはどちらもということでしたね、うん、はい、では最後、せっかくちょっと私からでもいいですか。
いいですよ。
はい、では、最後、受験をテーマのね、謎かけいきたいと思います。はい、では先行、陽水 いきたいと思います。
はい。
受験とかけまして、
はい、
北海道の雪と解きます。
ほう。
その心は、どちらも解けたら春がやってきます。
あー、なるほど、
ね、問題解けたら、
あ、なるほど、ね、
春がやってくるし、雪が解けたら春がやってきます。
なるほど、
はい、
はい、という謎がでございました。
では高校の私、
はい、
はい、受験とかけましてトイレと解きます、
はい、
その心は、
はい、
どちらも推薦の方が助かります。
おー、なるほど、
ね、あの受験の場合ね、あの一般受験も当然そうですけど、うんうんうん、あの使える人はね、推薦を使うとね、あのすごく受験がやっぱりしやすい子もいますし、
うんうん、
ね、トイレの場合もね、あの推薦の方が、
まあ、ボットンよりはね、
はい、大変いいですよね。
はい、
というわけで、あの推薦でかけてみました。
はい、ありがとうございます。では決まりましたでしょう。
いや、どうしようかな。
まあですね、
決まった、決まった、
では、
あの、
まあ、どっちやろう、はい、
お、
でもいや、これはいい勝負なんじゃないですか、また。
うん、
いや、でも謎かけはね、悪いですね。これすごい日本語かっていいですね。
うんうん、はい、いや、面白いじゃん。
これすごい悩みましたよ。
いますよね。
もう運転中、本当に古典芸能かって考えながらね、運転しましたからね、本当にね。
自分でもちょっとテーマ広めにしちゃったので、うん、自分で困ったんですけど、古典芸能、
不思議とね、移動中がね、こういうの考えやすいんですよ。
わかります、わかります。
黙って部屋で考えてるとね、ダメなんですよね。そう、
わかりました、決まりました、
決まりました、
はい、はい、
それでは
僅差ですけど、
僅差
決まりました、
はい、
はい、
それでは、
はい、
判定をお願いします、
はい、
お、1対1
ちょっと全部入れなかったけど、あえて親心で、
いやいやいや、
リスクっていうのはあるんだけど、なんかすごいね、マニアックなんだよね、なんか推薦とか。
なんでなんでなんで、マニアックよな。
推薦ってそもそも和式とか洋式とかだったら分かるんだけど、
うん、
推薦 と何比べるんだっけ。
組み取り、組み取りですね。
推薦助かるわ、そりゃと思っちゃう。思っちゃって、
うん、
じゃあもっとほら修行してほしいなっていう、
いや
親心を加えてってことで、
で今回結果としては、神が神対決は、四水に勝利、そして古典芸能受験はドローということで、
はい、
トータル四水 D の勝利です。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、
うまい、本当にうまかった。
いや、うまかったですよ。うん、
もうめっちゃ考えましたもん今回。
すごい。
いや、
特技、これ特技だね。もう書いてもいいと思う、履歴書とかに。
坂本先生厳しいな。
それあれです、完全に面接官からじゃあ謎かけしてよって言われるやつですよね。
でここからじゃない、やっぱり、ね、ほら、なんかさ、
次やる、
挑んでいこう、ここなんか、
この
絵を借りて、
次やる、
次やるよ、もちろん。
あ、いや、やるってあるよ。
あ、わかりました。では、
来、私がじゃないよ、それは。だってそれは違うでしょ。やるよっていうのは、あなたがやるよってい
う。いやいや、違う。あのね、必ず逃げますよね。
負けっぱなしじゃダメでしょ、これ。
いやいや、
悔しいでしょ、言葉をさ、こう、
あ、でも
教える人間として。
あの、でもね、ちょっと言っていい、
うん、
うん、あんまり悔しくない。
なんで。
いやいや、これだから面白かったなっていう方が強くて。そうそうそう。
じゃちょっと、まあ、面白いんで、また、うん、ちょっと今回
なんかね、もうね、
しましたけど、
なるほどなって思っちゃったんで、
うん、
そうそうそう、だから悔しいとかというよりはやるなっていう ね、なるほどなっていう感じで、
もうあっぱれでね、
それよりもやっぱりね、横の坂本先生がね、異常に厳しいなっていうことの方が、そう、プロデューサーはね、ね、やっぱりなんていうんですかね、私を立ててくれて、
はい、
もう大変ちょっともう、あーね、あとはもう横の逆に戦い、
いや、だからどっちかっていうと、のちょっとさ、あれでしょ、音情だって歌舞伎ってさ、歌舞伎分かるのか、男の人は分かるのか。
僕は分かりました、はい、
女の人分かんないけど、キョトーンとしたと思う、
うん、
歌舞伎って、
そう、ザクレと歌舞伎ね、
そう、
もう御年今70いくつです
か、ね、そう分からない、男の人にしか、しかも年配の方にか分からないというところでちょっとマイナス。
あ、
うん、
もうだからどっちかっていうとね、ディレクターとの戦いっていうよりはね、いかに納得させるか、よく違う、そこの戦いに近くなってくるっていうね。
みんなも同じだと思うんだけどな。
いや
では、次ちょっと来月も、来月じゃない、次回か、次回やります、うん、また。
わかりました。
次回のテーマはちょっと3本ちょっと長かったので1本にしたいと思います。
あ、
1本、
いいね、
テーマ、
うん、
新生活、
ね、あ、
新生活、
はい、もう新生活が始まる頃になります
ね。春だし、そうだそうだ、はい、
新生活ね、今難しいですね。
まあ、今考えなくていいですよ。
ね、またお題が来るとやっぱりね、考えますよね。
わかります、わかります。うん、あとね、1週間、2週間ぐらいありますんでね。ちょっと、
う
ん
う
ん
う
ん、
今日だからね、忘れないようにと思って、はい、あの、Q シートの方にね、朝メモってたじゃないですか。はい、そうするとね、あの、やってきてね、あの、浄瑠璃の話をするから、あの、脳の、あの、その、浄瑠璃の練習しといて。ね、あの、こっちですでにもう若干ね、どうしようどうしようって、すごい、あの、振りが来るわけですよ。
いやいやいや、だから本番でね、うん、急に言われるよりはいいかなと思って、言ってあげたのに。
いや、だからもう、あの、私の、ね、親切ですよっていう感じだったんですけど、ね、あの、私の中ではね、もう鬼と。とても親切とは思えないね、もう、このタイミングでっていうね。
でも本番で振られたらもっとできた、うん、
いやできたっていうか普通出てこないですよね。あの普通出てこないぐらいの題材 で
思ったより本当に上手にできてた、うんうんうんうん、あこんな感じって多分皆さんもイメージできたと思うので、う
ん、だからね、はい、皆さんあのこういうこと繰り返されるとねあの足を察するようになりますのでねあのよく分かってくださると思いますので、はいはい、ではまた次回もよろしくお願いします。